はい、こんにちは。サライジン三永です。日に日に春めいてきました。気分もワクワクする昨今ですね。さて、本日は新商品のご案内です。聞いてわかる日本の歴史、江戸幕府の始まり。2代徳川秀忠から7代徳川家継の時代まで、江戸の町づくり、春日の局、徳川家光と鎖国の完成、島原の乱、明暦の大火、徳川綱吉と生類憐みの霊、新井白石と宣教師しどっち、そして元禄文化の担い手たち、松尾芭蕉や三原西鶴、近松門左衛門や初代市川團十郎など、江戸時代初期の様々な事件や人物について解説した音声付き DVD ロムです。まず徳川秀忠。二代徳川秀忠といえば、初代家康と三代家光の間に挟まれて、いまいちパッとしない凡庸な二代目というのが一般的なイメージかと思います。天下分け目の関ヶ原合戦に遅刻して父家康の怒りを買ったというエピソードがですね、凡庸な二代目のイメージを強めていると思います。確かに家康の存命中、秀忠の活躍は冴えませんでした。駿府で徳川家康が大御所として政治の舵を取り続け、秀忠が独自に判断できることはほとんどありませんでした。しかし、家康が没して本格的に秀忠時代が到来すると、秀忠は俄然活発になります。実に41家もの大名を取り潰し、徳川の力を示しました。潰された中には徳川の身内や、関ヶ原であれほど徳川に尽くした福島正則の名もありました。将来の危険分子を容赦なく排除して、徳川260年の基盤も築いたのは秀忠と言えます。秀忠は自分が父家康のような能力もカリスマ性もないことを十分に承知していました。その上で、将来暗君や自分のような凡庸な君主が出た時のために、将軍だけで何でも決めていくのではない、集団の合議制によって決めていくことが必要だとして、老中制というシステムを作りました。自分が凡庸だということを十分に承知して、それを受け止めるためのシステムを作り上げた。こういう人物が果たして凡庸でしょうか？そうではないでしょう。徳川秀忠の生涯を見ていくことは、徳川260年の歴史のみならず、組織や国家というものについて考える良い機会になると思います。江戸の町づくりについても語りました。江戸は自然発生的にできた町ではなく、天正18年、1590年、徳川家康が入府してから、急ピッチで都市として整えられていきました。家康が、家光が作った江戸の町の工夫は、現在の東京でも至るところで目にすることができます。例えば、神田上水というものがありました。江戸に都市を作るにあたって、何より必要なのは飲料水の確保でした。そこで家康が切り開いたのが神田上水です。井の頭池を水源とする神田川を、関口村、文京区関口の関口大洗堰で一旦せき上げます。せき上げられた水は上水路を通って、一旦水戸徳川家の上屋敷、現在の後楽園一帯に入り、現在の水道橋あたりで、神田川の上にかかった掛碑を通って神田川を渡ります。神田川の上に細い水路を渡して水を通したんです。JR の駅名にもなっている水道橋はこの掛碑から来ています。こういう話も踏まえて現在の東京を歩くと様々な発見があって、楽しいと思います。例えば上野公園。正式には上野恩賜公園。 かつての寛永寺の跡地を明治6年1873年に公園としました。現在の寛永寺は上野恩賜公園の北にごく小さく残っています。まあ小さくといっても結構大きいんですけれども、しかし創建当時の寛永寺は上野公園のほぼ全域に及ぶ広大なものでした。徳川家康の帰依を受けた天台宗の僧天海が江戸城の鬼門封じのために創建されたと言われています。気は長く、務めは固く、色薄く、食舗装して心広かれ、という天海僧正の歌は有名です。108歳とか134歳まで天海僧正は長生きしたということですけれども、本当でしょうか。二代秀忠の時代に寛永寺の本堂が作られ、三代家光の時代にかけて大仏殿、清水観音堂、根本中堂などが築かれていきました。しかし、慶応4年1868年5月の彰義隊の上野戦争で、寛永寺は清水観音堂、五重の塔など残して、ほとんどが焼けてしまいました。その後いろいろあって、明治6年1873年、上野恩賜公園としてスタートを切りました。こういう話も踏まえて、現在の東京を歩いてみると、様々な発見があって、面白いと思います。三代将軍家光。家光といえば、歴代の徳川将軍の中でも、名君として真っ先に名が上がります。人気が高いです。では、家光の何が名君だったのか。有名な話としては、参勤交代を制度化したこと。後々まで続く江戸幕府の組織や制度を整えたこと。祖父家康を深く信仰し、日光東照宮の大増大を行ったこと。そしてここには賛否両論ありますか？いわゆる鎖国を完成させたこと、この功績も大きかったと私は思います。と言っても家光の代でいきなり鎖国したわけではなくてですね、それに先駆ける秀吉や家康の時代からずっと海外との交渉を続けてきて、で家光の時に、三代家光の時に最終的に鎖国に至ったわけです。秀吉も家康も秀忠も海外貿易の利益は感じていましたが、宣教師が入り込んでくるのをひどく嫌いました。宣教師たちは商人に化けて潜伏し、禁じても禁じてもキリスト教の布教をやめませんでした。秀吉以来、代々の為政者が恐れたのは、宣教師が侵略のためにやってくるのではないかということです。宣教師は侵略の先兵としてやってくるのだ。宣教師をのさばらせると、いずれ中南米やフィリピンのように、日本も植民地にされると。もっとも、宣教師が日本に来だした頃は、スペインもポルトガルもすっかり昔日の勢いを失っています。たとえポルトガルやスペインが宣教を侵略の道具に使おうとしても、無理だったと思います。また当時のポルトガルにもスペインにも、わざわざ海の向こうの小さな島に征服に向かうメリットもなければ余裕もありませんでした。しかしそれでもですね、私は思います。為政者としては制約説に基づき最悪の事態を考えて対処するのは当たり前だと思います。以前、カトリックの信者の方から私のメルマガに反論をいただきました。イエズス会の宣教はあくまでもカトリック・ローマ教皇庁の意向に沿った純粋なキリスト教の布教であって、国を乗っ取るための戦略ではありません。純粋な布教、この私この純粋というのが一番怖い言葉なんですけれども、反論してみましょう。もちろんイエズス会の宣教師が日本を乗っ取ろうとして政府と結託していたわけではないと思います。宣教師はあくまでも純粋に キリストを述べ伝えようとしただけでしょう。彼らに邪心がなかったという点は、私もおそらくそうだろうと思います。しかし、かつて南米でフィリピンで、キリスト教の宣教と侵略がセットで行われてきたことは事実です。宣教師たちは侵略の先兵として占領地に赴き、非征服民に対してキリスト教の信仰を強制しました。このようなキリスト教会の過去の蛮行については、2000年にローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が公式に謝罪しています。そもそもですね、宣教という行為そのものが、他国に対する思想的、文化的侵略という側面も含んでいます。宣教師たちは、一夫一夫制というキリスト教のローカルルールを押し付け、男色は地獄に落ちるぞと言って、日本の僧侶を脅しました。先祖を大切にする日本の風習を無視して、伝統的な先祖信仰を攻撃しました。こういうのをイランお世話というのであって、思想的、文化的侵略というのです。とこんな感じで反論したんですけれども、カトリックの方から内容のある反論は得られませんでした。まああまり固い話ばかりしているのもなんですから、徳川家光といえば、真面目な歴史の話ではないんですけれども、いろいろと伝説が多い人物です。結構微笑ましいエピソードが多い。ある時、家光はお供と離れて品川の高場に入っていった。すると高場の番人が、何をしてるんだ、ここは将軍様の禁制の高場であるぞ。すると家光は、苦しゅうない、苦しゅうない、なんだその偉そうな態度は。棒を振り上げて追いかけてくる番人、苦しゅうない、苦しゅうないと言っておろうに。逃げ出す家光。お供の者が遅れてきてみると、将軍様が番人に追いかけられている。なんたること、こわ、そこな番人。番人は追いかけることに夢中でしたが、呼び止められて、よくよく話を聞いてみると、将軍様であるというので、もう真っ青になって、人生の終わりだと逃げ出そうとしますが、家光は、熱心な番人である褒美を取らす、とこんな話が伝わっています。落語の目黒のさんまも、家光をモデルにしていると言われます。将軍様がお忍びで目黒を歩いているとき、下々の者が食べるさんまを召し上がった。それが大変気に入られた。江戸城に帰ってからも、サンマが食べたくて、サンマが食べたくて仕方がない。ついには、サンマは目黒に限る、そう言ったと。こういう言い伝えも含めて、三代将軍徳川家光については、全11回にわたって語りました。島原の乱について、最近は島原天草一揆と言います。私は島原の乱、島原天草一揆を語るにあたって、長崎の島原、熊本の天草のキリシタン関係の資料館にいくつか取材してきました。どの資料館でも共通して言っているのは、とにかく島原や天草のキリシタンはひどい目にあった。幕府から散々に弾圧された。そこで信仰を守るために天草四郎以下立ち上がったのだ。こういう説明を聞いていると、一方的に幕府が悪で、一揆側がかわいそうな善人たちというふうに思えてきます。しかし、言うまでもなく、歴史に善も悪もなく、それぞれの置かれた立場と事情があるだけです。だから双方の立場と事情をできるだけ公平に語るのが、歴史を語る上で大切だと私は思っています。ところが、島原の乱に関しては、一揆側はかわいそうな善人ばかりだったというイメージがまかり通っています。果たして一揆側はかわいそうな善人ばかりだったんでしょうか。確かに島原天草のキリシタン、ひどい弾圧を受けていました。回収しないものは生きたまま雲仙岳の火口に投げ込まれました。熱湯をかけられ、火炙りにされ、 あるいは海に投げ込まれました。しかしこれは歴史の一面です。島原で一揆が始まるや、キリシタンたちは寺や神社を燃やし、家々に火をつけ、僧侶を殺しました。一揆に協力しない村人や通りがかりの旅人まで殺しました。武器を突きつけ、嫌がる浄土真宗信者などを無理やりキリスト教徒にして、原城の中に強制連行し、しかも逃げ出さないように見張りまでつけていました。だからといって私は島原天草のキリシタンが極悪人のとんでもない連中だと言っているのではないです。彼らは彼らの生きた時代において、己の信じるところに従って行動したのだと思います。しかしですね、このようなキリシタン側の残虐行為を一切言わず、教えず、島原の乱のキリシタンたちは純粋に信仰のために立ち上がった、誠に心の美しい立派な人たちだった、なんていうのは、バカも休み休みへって話なんですよ。私が語る島原の乱では、幕府側の残虐行為も、キリシタン側の残虐行為も、双方容赦なく語っています。カトリックの方々からはまた猛反発が来ると思いますか？私は別段カトリックにもプロテスタントにも、世界のどんな宗教にも味方しないし、恨みもありません。どの党派にも組織にも宗教にも属さない。私、左大臣三永だからこそ語れる島原の乱、ぜひ聞いてみてください。五代徳川綱吉、最近評価が揺れている人物です。以前の評価は大変悪かった。マザコンで、編集狂で、どうしようもないアン君、というかつてのイメージが最近では変わりつつあります。綱吉は実は名君だった。生類憐れみの霊は、儒教の考えに基づく素晴らしいものだった。こんな話が、特にテレビで聞かれるようになりました。綱吉は儒教に基づく立派な考えで、戦国の殺伐とした空気を終わらせた、誠に綱吉こそ名君であったと。また、テレビに出てくる学者たちが、こぞって綱吉を持ち上げます。綱吉こそ名君だ。綱吉のおかげで、動物愛護のみならず、人の優しさが大切にされたと。少し歴史を勉強した人の間では、綱吉は実は名君だったと言ってみるのが一種トレンドのようになっています。私はこうした綱吉は名君だったという風潮に同意しません。綱吉は暗君であり、生類憐れみの霊は史上稀に見る悪法だった。それが私の考えです。テレビと御用学者が綱吉を持ち上げる時の理屈は大体決まってます。戦国の世の殺伐とした空気が五代綱吉の時代になっても続いていた。捨て子や捨て牛馬が多く、生き物が大切にされない空気があった。そこで綱吉は、儒教の崇高な理念に基づき、生き物を大切にしようと言い出したんだ。決して民衆をいじめることが目的だったのではないと。しかしどうでしょうか。結果として生類憐れみの霊は民衆をいじめることになったんだから、理念がどんなに立派でもそれはクソです。戦国の殺伐とした空気を終わらせ云々というフレーズは、綱吉擁護論も振りかざす御用学者が必ず言うことです。元ネタは徳川実記にある文章です。しかしこの徳川幕府の公式記録にあたる徳川実記、この徳川実記の文章は前半で綱吉の政治理念を評価しながらも、後半ではちゃんと批判もしてるんですね。ところが綱吉を持ち上げる御用学者は、徳川実記前半の擁護論だけを取って綱吉は素晴らしいとします。意図的なミスリードです。またこういう反論もあります。生類憐れみの霊で処罰された人なんか、ごくわずかだ。問題にもならない。しかし、 年間数人が犬のために処刑され、年間数十人が犬のために捕らえられたと記録にあります。生類憐れみの霊を悪法というには十分すぎる数字です。蚊を潰したので、島流しになったという話もあります。たとえ一人でも、そんなバカなことで処罰されたというのは、生類憐れみの霊を悪法というには十分です。またこんな反論もあります。元禄時代は平和で豊かな時代だった。それは綱吉が儒教に基づく良い政治を行ったおかげだ。さあ果たしてそうでしょうか。確かに元禄時代は平和で豊かな時代でした。しかしそれは家康以降の為政者たちが命がけの戦いを経て勝ち取ったものですよ。家康が慣れだけ汚い真似までして豊臣家を潰していなかったら、戦国の世がずっと続いていたかもしれない。家康以降の積み重ねがあったからこそ、綱吉のようなバカ殿でも平和が保たれたんです。平和というものは力と冷静な判断の上に初めて築かれるものです。決して綱吉のような空想的理想主義の上になるものではありません。綱吉が元禄の平和を築いたというのは、家康以来の徳川幕府の命がけの戦いをすべて忘れた、舐めた考えです。歴史についての認識も、人間についての認識も浅すぎます。というわけで発売です。聞いてわかる日本の歴史、江戸幕府の始まり。二代徳川秀忠から七代徳川家継の時代まで。江戸の町づくり、春日の局、徳川家光と鎖国の完成、島原の乱、由比小説の乱、明暦の大火、徳川綱吉と生類憐れみの霊、荒井白石と宣教師しどっち、そして元禄文化の担い手たち、松尾芭蕉や井原西鶴、近松門左衛門や初代市川團十郎など、江戸時代初期の様々な事件や人物について48話にわたって解説した音声付き DVD ロムです。在庫がなくなり次第販売終了となります。お申し込みはお早めにどうぞ。また本製品の発売に合わせて、前作天下統一への道、信長、秀吉、家康とのセット購入が割引価格でお得になります。前作天下統一への道、信長、秀吉、家康は、織田信長、豊臣秀吉の時代から関ヶ原の合戦、江戸幕府の始まり、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡し、徳川家康が亡くなるまで、激動の戦国時代後半70年間も語っています。天下統一の道、そして江戸幕府の始まり、2本通して聞くと、戦国時代から江戸時代に至るダイナミックな歴史の流れが楽しみながら頭に入るようになっています。特別セット価格での販売は4月15日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。明日は元禄赤穂事件と荒井白石についてお話しする予定です。お楽しみに。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。